ことないっしょ。
そんなことないっしょ、第232回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、本日収録しているのがですね、4月の21日金曜日でございます。
おや、
はい、
おかしなことですね。
ずいぶん前ですね。
なんかですね、我々のですね、仲間であります和田という人がですね、なんかゴールデンウィーク付近に、なんかいろいろ遊び来てよと。
お、
金曜日の夜なんかこんなゴールデンなウィークな感じの時には、収録なんかつけてらんねえよと。
フライデーないわ。
もう
なんとなんと。
なんだったらもう畑中さんと竹内で二人で撮ればいいじゃないの。
それは本当に撮ったらいいじゃない。
そんなことを言うんでね。いや、わかりましたと。じゃあもう、二本撮りしましょう。っていう。
うん。
まあ、そんなこともありまして、先週は30分きっかりにしました。
そうだったの？
はい。で、今週も30分きっかりで終わります。
お。
はい。
先週と同じシステム。
そういうことです。ただ、先週と違うのは、
お、
和田さんのわがままで、二本撮りをしている関係で、お便りが一つも来てません。
いや、そうですよね。
ね、先週いただいたのは先週読んじゃいましたから、ね、今週はお便りはなんかいつも来てないんですよ。
いや、そうでしょう。さっき1本目撮り終わったばっかりだもん。
そう、1本目撮り終わって、まあ、5分足らずで撮り始めてますから2本目をね、まあ、来てないんです。5分の間に何つか来るかなと思ったんですけどね。来なかった。残念なことにね。いうことで、オープニング5分の間で最後のね、なんか数十秒はリスナーさんのお名前を先週は読んだんですけど、今週その時間も必要ないので、結構時間が余ってます。
たっぷりと、
はい。じゃあ面白トークを畑中さんの方からいただきましょう。
私ですか。面白トーク、
はいはいはい、
時間も、ないない。和田さん、
和田さん、パス。あ、和田さんにパスされました。
なんだいな。あのね、今新学年が始まってるシーズンじゃないですか。
始まってる、
でね、ちっちゃい子供たちがね、ランドセルしょって小学校に登校してるわけですよ。
はいはいはい、
まだ泣きながら小学生の女の子が目の前に通っていって、ランドセルをね、お腹側に抱えてるんですね。何が不満だったのか、これではないって言いながら歩いていきました。ランドセル叩いて。
小学校1年生？
多分1年生だと思いますね。
あ、これではなかったんだ。
多分ね、おじいちゃんおばあちゃん買ってくれて学校で友達と見合わせたんじゃないですかね、色とかね。
そうなんだ。
これではないって言いながら帰ってきました。
そうな、僕世代はね、あのランドセルをお腹側に背負っていうのは、あのロボコンごっこの時だけだったけどね。分かる人には分かると思うんだけど。ね、ロボコンごっこやるときは前ってい
う。そうですね、前ですよね。
これじゃなかったね。今すごいもんね、ランドセルもいろんな色といろんな種類とあってね。
なんかね、ステッチとか入ったりしてね、かっこいいの。
そうそうそうそう。あのね、今年ちょっとね、俺、去年は1年生だったから、うちの娘ね。
うんうん、
去年1年生だったから、俺黄色いさ、安全なんたかって書いてあ
った、
カバーがもらえる、でそれつけてたからいいんだけど、そのカバーがね、1年でボロボロになったのさ。
そんなにボロボロになります？
そう、だこれはこのまま外してはいけないと思って、今年はね、透明なカバーを買って、それをつけてるんだけど、もうすでにね、汚れてるね、だいぶね。
娘ちゃん荒くれ者？
荒くれ者、暴れ八着と同じぐらい家帰ってきたらね、カバンを放り投げるっていう。世代としてはもう畑中さん、さっぱりわかんないよね。じゃあいうことでね、畑中さん、じゃあ最後に、暴れ八着は何代目が好きですか？
7代目、
そんだけいたかな。 はい、今週もですね、ノー編集、はい、ノー編集一発撮り、
うん、
さらには BGM も固定という過酷な、
うん、次々風を止めていくの
過酷な状況で我々収録しておりますけど、
一番竹内さん慣れないやつでしょ。
そう、あの僕は自由な時間で自由に喋って自由に終わるのが合ってるの。でもほらオープニングいい感じで終わったよ今週、
うんうん、お、
あの畑中さんがいい、いいボケで終わったね。
うん、うん、いいわ。
ちょっと気持ちよかったよねあれね、ちょっとや
ってて、ね、うん、よかった、ね、
自画自賛
面白くなってるけど、あなたは面白トークを僕に振ったでしょ
そこもチームワーク、いい時間だったじゃないですか、ね、ほら 尺が
人造強いな田中さん
、ね、あと問題がもう一つあります。
お、
ね、ほら先週配信した分、
うん、
ね、もう急に和田さんがさ、来週はちょっと収録できないって言い始めちゃったからさ、
うん、
ね、じゃあ2本撮りしようってなったじゃない、
うん、
ね、先週1本撮っちゃった、先週分をね、
うん、
で今週分もう喋ることがないっていうね、
うん
うん、この時間をどう潰そうっていうこれ、ね、僕の今の大きな課題なんですけども、
話し合っていきましょうよ、
じゃあちょっとなんか喋りますかね。うん、アイスを食べるときに、
うん、
木のスプーンが苦手っていう話しますか。
ああ、私も苦手。
わかるわかる、あの和田さんわかる、これ
ポカーンですよ。
アイスのカップ
が苦手、
カップのアイスを買うと、うん、お店では木のスプーンをもらえるでしょ、
うん、そうそうそう、ね、
あのスプーンがさ嫌なの。
いやいや、
なんかさ、あの、あのね、例えばバニラアイス、バニラアイスを食べますと、ね、うん、木のスプーンで、まあ、これ取るじゃない、
うん、
口の中入れるじゃない、
うん、
ね、あの、なんていうの、木がね、僕は、うん、僕はあの木が歯に当たる感じがね、ダメなの。
歯に当たる、
なんかね、歯に、あのね、このアイスを歯でこそぎ落とす感じの時に、なんか、あっていう、なんか、わかるわかるわかる、
なんとなくわかります。
あの、おそらく、わかりやすい感じだ、雰囲気的には、あの、黒板を爪を立ててギーってやるぐらいに嫌な感じ。
え、そんなに歯でこそがないとアイスって取れない？
取れないよ。取れない、
取れないね、
取れない時もあるでしょ、う
ん、取れない
で、それはね、それは和田さんはなんつうの、ハーゲンなんとか、ハーゲンよくわかんない、我々ボン
ディプラスチックなんですね、
あのハーゲンなんとかってやつよくわかんないけどさ
何ゲンだっつかわからない
ですね、あのなんかあれでしょ、白くてプラスチックなやつで食べてるから。
いや、ちっちゃい時は木のヘラみたいに食べてましたよ。
本当かな。
でも、
じゃあ、今
噛み締めるの、
ちょっと待って和田さん、
はいはい、
ちょっと待ってね、畑中さん聞いた今、
うん、
和田さんの、
うん
うん、小さい時は木のスプーンでしゃ、うん、食べてたって、うん、今ね
言ってました。
今は一切もうハーゲンダッツ以外は食いませんっていう、
はい、そんな感じ。
いやいやいや、そういうことだよね、はい、ハーゲンダッツないしはサーティワンに行くよみたいな感じでしょそういうこと、そういうこと和田さん。
いやいやいやいや、
ないない、
普通のスーパーで売ってるやつ買ってきますけど、
うん、
いや今はう
ちから、あの、あれでしょ、スーパーで売ってるハーゲンダッツかレディーボーデンでしょレディーボーデン、
あ、もうそうですそうです、もう高級なアイスしか食べないしスプーンも全部金ですよ、金
ほらあれだも
ん、とかの
ほら
食べてます。
だって 僕とか畑中さんだとやっぱりどうしても経済的に考えて、やっぱアイス食べるときあれだもん、駄菓子屋さんだもんね。
そうですね、
うん、あのホームランバーとか、ホームランバーってさ、あの銀色のやつでくるんであるじゃん、四角いやつでさ、でそこにさらにビニールくるんでるのね、今ね、
そうなんですか、
そう
知らなかった。
ダメ、
衛生面とかですかね。
そうなんか和田さんあれだよね、なんかさ、そういうのさ、アイス一つ食べるのもさ、すごいあのこだわっててさ、あのなんていうの、あのアイス用のスプーンって売ってるじゃん、
ありますね。
あのちょっと体温がすごい先端まで伝わっていい感じでアイスを溶かしながら簡単にすくえますよみたいなスプーンがある。
へ
ー、そういうの使ってそうで和田さんね。
使ってないですけど、あれ体温が伝わるってことは冷たさも伝わるんでしょ。
そういうことだよね。
持ってるってすごい冷たい気がするんだけど大丈夫なんだろう
か。あ、大丈夫なんじゃないかな。あ、和田さんあれだもんね、ちょっと大きいやつを買ってきて、あのなんつうの、丸いなんかあのガシャガシャガシャってやつで。
わかんない。丸いガシャガシャわかんない。
丸いガシャガシャのやつで。
ああ。ね。
あのお店でやつ。
あ、ティワナの小
さげ。そう。あれで家でガーってやって、なんか透明なあのガラスでできたアイス用の器があって、それに2つぐらいポンポンって乗せて。
もちろんミントの葉を乗っけてね。
そう
上葉を乗っけてね。
そう。
いいな。
でそういう感じでしょ。
もちろんですよね。服はいつもタキシードですもん。
アイス食べるときに。
もちろんですよ。
やっと乗っかってきたな。とうとう乗っかってきた。
さあ。でもね、あのアメリカに姉が住んでまして、
うん、
姉の家遊びに行ったときにはもう冷蔵庫のアイスを大きい箱のまんま、大きい入れ物のまんまスプーンでガンガン食べてますよ。
そうなんだ。
野獣です、野獣。
そう、あのさ、僕がね子供の頃はアイスはまだほらハーゲンダッツとかなんか日本にはなかったから、高級なアイスといえばもうさっき言ったレディーボーデン、
ね、
あれなかなか買えない、高くて、であのうちの近所に、あの駄菓子屋さんがあったの。パン屋もやり駄菓子屋もやりみたいな感じのお店があって、でそこがどうもアイスのケースの電源を一晩抜きっぱなしだったらしくて、アイスのボックスに入ってるアイスが全部溶けるっていうね。
うわ
ー。で、あの溶けたやつをとりあえず全部出してお店の前に置いてあって、あのなんか持ってっていいよ的な感じ、食べれるもんなら食べてみみたいな感じの状況だったの。で、まあ、棒アイスとかはもうダメじゃん、溶けちゃったから。だけどレディーボーイはカップ、でっかいカップに入ってるから、これは家に持って帰ってもう一回冷凍庫に入れりゃ食えるぞと、思って持ってこうとしたら、その駄菓子屋のおばちゃんが、あ、それはダメ、
おいおばちゃん、
なんでだろうって思うでしょ、多分もう一回凍らして売ろうとしてるんだよね、おばちゃんね。
おばちゃん、
もう
絶対バレますよ。
売り物としてはアウトだよね、あれはね。
ダメでしょう、
ね。味変わりますよね。
味絶対変わると思うんだけどね。でもね、それはダメって言われた。
おばちゃん、証拠たくましいな。
ね、思いっきり。でもね、僕そこの駄菓子屋さんで全部ね、あのお金の計算とか習った。
あのね。
毎日100円のお小遣いをもらえるのね、ちっちゃい時、でお小遣いもらって、とあの隣というか近所のそこに行くのよ、駄菓子屋さん行って、で買うじゃん、で100円おばちゃんに渡すじゃん、じゃあこれいくらお釣りか分かるって聞かれる。で一生懸命計算する、でそれでなんかね、すごいなんか計算ができるようになる、お金の価値とか計算ができるようになって、僕のなんか貯金箱って言われてたけどね、親には。
あ、
だから僕に小遣いを100円渡すと確実にその店に落としてくるから、お前の貯金箱だなって言われて、でもそれでね、すごい、で、そのなんかでもそれで計算とか好きになったな、
それ大事、
そういうお店今もないもんね、なんかね、そういう、
大事です
ね。なんか駄菓子屋のおばちゃんにいろいろ教わったな、なんか、なんかね、あの昔はさ、小学生なくせにさ、昔はさとかって言うとさ、あの、昔なんて勝手に言っちゃダメだよ、昔は一昔10年なんだからとかっていう、で一昔10年っていうフレーズなんて聞かないじゃん、小学生の頃なんてさ、低学年の頃なんてさ、あ、一昔10年っていう言い方があるんだ、
初めて知りました。
ね、それはね、駄菓子屋さんがなかったからだよ、畑中さんの時代には。
え、ありましたよ。
あったのね、そこのおばちゃんがあまり口うるさくなかった。ね、さあ、アイスの話終わり。 もうちょっと時間ありますね、今週ね。何喋るかな。じゃあ、僕がね、この番組でも、何度かちょっと言ってる話なんだけど、
はいはい。
電話番号で0570。
0570。
ナビダイヤルって言われてるやつ。
はいはい。
結構企業のサポートにナビダイヤル。
うんうん、
使われ0570から始まるやつで電話をかけると、うん、ナビダイヤルでおつなぎします、この番号は、うん、何十秒ごとに何円かかりますみたいな案内が必ず頭に入る、うんうんうん、いっぱい、ね、知ってると思うんだけど、
うん、
あれって要は問題なのがナビダイヤルって、うん、結構いろんなとこやってるんだけど使ってる導入してるんだけど、はい、問題なのは携帯電話のかけ放題は対象外なのよ、うん、
あ、
じゃあ普通に例えばサポートダイヤル例えば03のなんたかなんたかで普通の番号を公開してくれてれば、
うん、
ただじゃんかけ放題プランに入ってれば、
うんうん、
だけどナビダイヤルしか公開してないと確実に有料になってくるよね、
なりますね、
うん、でこのナビダイヤルってなんか採用して導入してる企業さん結構多いけど、
うん、
これ誰得なのと、もう得な
NTT 得
でね、これナビダイヤル0570って NTT コミュニケーションズがやってるサービスで、
うん、
ちょっとねいろいろ調べたんだけど、
もう調べたんですか、
結論から言うと、
うん、
企業がちょっと得なだけでユーザーは一切得はない、損するだけっていうサービス
ね。何を得するんですか。
これどういうサービスかっていうと、
うん、
企業にとって何がねこれ導入するとメリットあるかっていうと、うん、まず固定回線の03なんだかなんだか普通の電話番号をユーザーに、うん、安易に公開しなくて済むっていうのが一つと、あとは番号を、ね、束ねることができるんだって。例えば東京の事務所と、
うん、
例えば大阪に事務所があると、
うん、
だから03から始まる普通の番号と06から始まる番号があると、
うん、
これを一つに束ねることができる、一つの0570いくつっていう番号に束ねることができて、
ああなるほど、日本中どっからかけても同じ番号に、
そうそう、だから例えば東京に、
うんうんうん、
が話し中だったら大阪につながるとか、
ああなるほどなるほど、
だからサポートセンターがいくつか分かれてるようなところ
うんうんうん、
は一つのナビダイヤルを公開するだけで、まずつながらないことがなくなるなんていうね、
なるほど、
企業にとってはメリットがある。
うーん、
だから代表番号ってあるじゃないですか、あれって同じ、うんうんうん、その事務所内同じ場所にある回線を束ねるだけじゃないですか、
うんうん、
だから違う場所にある回線は束ねられない、ナビダイヤルはできるんで、うん、それがね、
なるほど、
あとは普通の固定回線の番号を公開しなくて済む
って
メリットが企業側にはあるんです、
うん、
公開するデメリットは何なんですか。
要は例えばじゃあここはもう今はここの03の方はもう受けないようにしましょうなんて、
うんうん、
いう時にもう公開しちゃってたら番号変えない限りにはかかってくるわけですよ、
うん、ああ。
だもうちょっとじゃあ、東京やめてじゃあ大阪とじゃあ例えば北海道のセンターだけにつながるように変えましょうなんていうのも簡単にできるわけです、でじゃあユーザーは有料じゃないですか、
うん、
ユーザー負担なんですよね、
うん、
でこれなんで得なのか、ユーザーは何得なのって、
うん、
デメリットしかないじゃないかと、
うん、
したらね、このナビダイヤルが導入された頃、うん、初めて出始めた頃ってまだね、うん、そのかけ放題プランっていうのが出回ってない頃
だったの、
だから普通の固定電話に電話するのにもやっぱり携帯からかけるときにはお金かかってた、
うんうん、
で、このナビダイヤルにすることで例えば大阪だろうが北海道だろうが一定の金額で済む、いわゆる何十秒で何十円っていう一定の金額で済むようになるから、
うん、
要は半分フリーダイヤルみたいな感じの、
うん、
サービスにはなってたんです。
なるほど。その時には
そう、今となっては多くの人がかけ放題プランで携帯電話番、うん、ね、携帯電話持ってるから、
うん、
もう無駄にお金を払わなきゃいけなくなっちゃうだけで、うん、っていう状況らしいのね、
うん、
で、じゃあそれでもまだその企業が導入し続けるのってどうなのって、
うん、
要はユーザーにサービスとしてはどうなのって思って、
うん
うん、僕が普段いろいろ生活してる中で一番やっぱりね、こうナビダイヤルを使う率が高いのが黒猫ヤマトなんですよ、
うん、
あれね、営業所の番号って公開してなくて、黒猫ヤマトは、うん、あの佐川とか郵便局は全部公開してるじゃないですか。
だけど、そうなんですか。
黒猫ヤマトは公開してないの。で、あの、ナビダイヤルなんですよ。黒猫ヤマトに聞いてみました。忙しいとこ、忙しいとこ、もう本当に申し訳なかったんだけど、ちょっと聞いてみた。したらね、うん、あの、黒猫ヤマトは、やっぱりね、その導入した頃っていうのは、かけ放題ってなかったんだって。
うん。
で、今は、その、お客さんからすごい不評なんだって。
うん、ああ、やっぱりね。
う
ん、
だから今、廃止、そのうちしたいって黒猫ヤマト思ってて、で、うんうん、あのセンターの普通の固定回線の番号もホームページに公開し始めてるんだって。
で
ホームページを見れば番号わかる、普通の回線の、うん、だから、かけ放題プランの人はそれを見て普通の回線にかければいい、
うん、
ナビダイヤル使う必要はない。ただいろいろやっぱりこうナビダイヤルを広めちゃっていろいろ印刷物とかに入っちゃってるから安易にその廃止もできないっていう状況らしいんです。だからすごいやっぱ不評で企業にもそういう話っていっぱい来てるみたいですね。だからもう今多分ねナビダイヤル今後なくなってく
る、うん、
そうでしょうね、うん、
で逆にあの企業の方で、ナビダイヤルを未だに使ってるやっぱサポートまだまだ多いんで、
うん、
これはユーザーにとっては負担でしかない人が多いので、
うん、
確率としてはね、
うん、
多いので廃止するべきだと思うな。
ですね。
というのね、うん、僕は声を大にして言いたい。
すごい今日社会派
ね、
うん。
ちょっとあれでしょ。
前半あんなにアイスクリームのことうんうん言った人とは思えない。
ね、ちょっとだから多分黒猫ヤマトがそういうのを考えてるってことは、まあ、他の企業も多分そういうの考え始めてんじゃないかなって、
うんうんうん、
気がしますよ。はい、うん、そしてあのすいませんお忙しい、ね、時間ないところ黒猫ヤマトの本社の女性の方出てくれて
本社
そうで丁寧にそういうの答えてくれても本当にありがとうございました。
ありがとう
申し訳ございませんでした。これその時間もこうやってほら多くの人にこうやって広めることで、
うん、
黒猫ヤマトさんもそう考えてるんだよっていう伝えられたってことでちょっとあれでしょ、ちょっと企業としても黒猫ヤマトとしてもね、まあまあいっかって許せるでしょ。
すっきりしたリスナーの方も多いでしょう
ね、
なるほど、そういうことかと、
そういうことみたいですよ。だからもう昔のなんていうのこの企画がまだ引きずってるだけで多分今後なくなっちゃうんじゃないかなって気がします、
うん、そういう仕組みは結構あるでしょうね、はい、昔は良かったのにっていうのが、ね、
それより何よりですよ、 NTT コミュニケーションズがやってるナビダイヤルですから、
うん、
NTT ドコモのかけ放題プランにはちゃんとナビダイヤルも入れとけよ少なくともって思ったりする、うん、今日この頃
できそうな気がするけどな、
ねいうことでございまして、うんいいお時間となりました。いやじゃあね、最後、和田さんの一言で、締めたいと思います。本編の方ですね、じゃあよろしくお願いします。
ナビダイヤルもフリーにして
ちょっと余ってるよ。和田さん、余ってるよ時間。ほら、もう和田さん。 はい、エンディングでございます。
はい、
もうね、我々はもう完璧に時間を読みながら番組を収録するというのですっかりお馴染みになりました。
完璧ですね。
完璧ですね。
台本通りです
ね。完璧ですね。あのあれですよ、あのさっき本編の方で最後時間ちょっと余らしちゃったのも台本だもんね。
完璧なタイムラインに沿ってますよ、
ね。ということでさあエンディングでございます。エンディングではね、何を喋りたいかと言いますと、
うん、
特にないっていうね。
そうじゃないですか。
そうだな、何喋ろうかな。今日ねラーメン屋行ったんですよ。
はい、
ラーメン屋に過剰なサービスはいらないなって。
過剰なサービス、
あのね、
何がありました
。今日行ったラーメン屋チェーン店なんだよ。
うん、
あの僕車で駐車場入って昼ね、
うん、
で入り口行くと、もう入り口の前まで外まで出てきて、いらっしゃいませって言って、
わお、
うんうん、
迎えてくれたのね。
うん、
であの僕はもういつも前までそんなことまでやんなかったの。
あ、そのお店は。
そう、で僕はもう何度も過去にも行ってるから、うん、もう入ったらいらっしゃいませどうのこうの、席に、うん、まあ普通にカウンター席に座るのさ、うん、で僕はカウンター席まで行くのに、そのずっとね僕に話しかけてくるの。お客様一名様でございますか、何でかこれがこうで、どうお席がこうでと、もう僕喋る向こうが喋り終わる前に僕座っちゃうっていう状況だったりね、うん、あの最後もね、なんかね出口まで
お見送り、
お見送り、
あー、これラーメン屋でしょ。
ラーメン屋なんだよ。ラーメン屋に過剰なサービスはいらねえなって今日思ったの。
そうですね、
さ、あの活気は必要っていうかさ、うん、あのね、すごいあの店員同士の掛け合いっていうの、
うんうんう
ん、なんかあのお客様ご来店ですとか、
うん、
あのなんだ今からなんだか片付け入りますみたいな、そういう掛け合いはすごい、うん、にぎやかで元気あってラーメン屋っぽいなっていいと思うんだけど、うん、うーん、出口までのお見送りとお出迎えはいらないよね。
料亭じゃないんだからね。
いらないよねこれね、うん、でさ、あのね、このラーメン屋さんだけじゃない、多いのがさ、最近チェーン店で多いのが、うん、あの中で食べてるとさ、あの駐車場に車が入ってくるとさ、
うんうん、あの
なんか車1台入りましたみたいなことを、
言いますね、
出てきたでしょ最近、多いでしょ、うん、であの中には何名様です、車1台入りました何名様ですって、
うん、
あれやめてほしい。
あれもダメ
だって、あれはさ、あれ叫ばれちゃうってことはさ、うん、もう駐車場もう叫ばれてるって分かるじゃん。2回目行った時には、
うん、
僕が駐車場入って、あ、中で叫んでんなって思うじゃん。そしたら駐車場入ったら速やかに降りて速やかに入んないと、なんかちょっとお店の中の空気悪くなるのかなみたいな。
気にしすぎそこは。
ああそう、うん、あ、やばいやばいやばい、告知しないといけない時間だ。和田さんすげえ早く告知して。
はい、わかりました。
10秒。
この番組そんなことない人では皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai@
お送りいたしましたのは竹内と
和
田と畑中でした。
いいのかこれ。告知は先週を聞いて。頑張って、僕らは頑張ったね。大丈夫。
オンラインアットマーク0438.jp です
。はい、もうしょうがないしょうがない、また来週。
そんなことないっしょ。